皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日は皆さんとご一緒に新約聖書ヨハネの福音書9章1節から12節を通して神の業が現れるためにというテーマでご一緒にディボーションをしてまいりましょう。
ヨハネの福音書9章1節から12節。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。私たちは私を使わした方の業を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。言ってシロアム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。
この箇所はイエス様が旅の途中で盲人に目を留めて、その盲人について弟子たちと語り合い、イエス様は椿で泥を作って、その泥を盲人の目に塗って、盲人はイエス様の命令に従ってシロアムの池で、その目を洗う。そうしたところ目が見えるようになったという、そのような素晴らしい神様の驚くべき技が、表された、そのような出来事です。それではここからご一緒に見てまいりましょう。まず神様、つまりイエス様についてどういうことがわかるでしょうか。イエス様は盲人が生まれつき目が見えないという自分の努力ではどうしようもならない問題にご介入くださいました。私たちの人生、まあ先天的な問題、後天的な問題という、そういう分け方もしますが、私たちが抱えている問題の中で諦めざるを得ないと思えるような、自分で努力してもどうしようもないと思えるような問題、そういう問題を私たちは皆さんお持ちではないでしょうか。そういう問題をどうしてるでしょうか。どうせこの問題はイエス様にお祈りしたとしても、どうせこれは無理だ、初めから私たちは祈ることすら躊躇して祈りの課題にさえも挙げてこなかったかもしれません。でもしかし今日このディボーションの箇所を通して、そうだ、イエス様は自分が努力してもどんなに頑張っても諦めざるを得ないという問題にもご介入してくださるんだ、このことを私たちは覚えてですね、今日思い切って今まで一度も祈ったことがない問題、あるいはしばらく前に祈ったけどもう無理だと思って祈りをやめていた問題、このことをもう一度イエス様の前に今日思い切って祈りの中で打ち明けてみようではありませんか。イエス様がもしかするとそこにご介入してくださり、素晴らしい神の業が表される、このことを期待して祈っていこうではありませんか。2節から3節を見ますと、弟子たちがこの盲人の生まれつき目が見えないという問題について、まあ原因究明というか犯人探しをしている、その場面を私たちは見ることができます。私たちも何か厄介な問題にぶつかるときに、それをイエス様に打ち明ける前にどうしてこういう問題になったのか、犯人探しをしてしまうことがあるかもしれませんね。犯人はあの人だ、あの人がいけない、この人がいけないと、家庭の中で、あるいは学校や職場、親戚の間、もしかすると教会、そういう中でこうなったのはあの人、この人、いや私のせいだ、 あの人、この人、私があのこと、このことさえしなければ、こうはならなかったのにというふうに、過去の出来事にこだわり、そのことに気持ちが支配されて、一向に前に進むことができない。そのようにして苦しんでいる方はいらっしゃらないでしょうか。私は高校入試に、不合格だった。そのことが判明した時に、真っ先に、あ、落ちたのはあの先生のせいだ。あの先生が私にあの評価をしたから私は落ちたんだ。人のせいにしてしまったんですね。でも、後に私は学校の教師、中学教師として受験生を持つことになります。その時に、受験に失敗してしまった生徒の傍らで、大丈夫だぞ、先生だってな、高校入試に落ちたけど、こうやって元気で、またすごく幸せでいられる、というふうに傍らに立つことができました。マイナスと思った出来事でも、イエス様がそこに介入してくださるならば、必ずプラスになりうる。私たちは、マイナスの問題にぶつかるときに、そのマイナスとなった原因究明、犯人探しをすることはもうやめましょう。むしろ、そこにイエス様がご介入してくださることを、ぜひ期待し、祈ろうではありませんか。4節を見ますと、イエス様は誰も働くことのできない夜が来ますと、このようにおっしゃいました。イエス様の福音を述べ伝える働きは、イエス様が再臨されるまでの間、あるいは私たちがこの地上生涯を終えて、天に召されるまでの間、つまり、期間限定ですね。もしかすると、明日は自分にはこの地上ではないかもしれません。今日がもしかすると自分の人生、最後のディボーションかもしれませんね。だとしたら、今日、私たちは、イエス様の福音、まだ十字架のご愛を知らない方々に、その福音の知らせを伝えさせていただくように、ぜひ祈ろうではありませんか。今日会う予定の人がもうすでに決まってるでしょうか。でしたら、その人の名前をお祈りの中でイエス様の前に差し出し、そしてその方にイエス様の愛が届くように祈ってみようではありませんか。イエス様は素晴らしい技を行ったんですが、私の技とは言わないで、神の技、私を使わした方の技、このようにおっしゃいました。盲人を癒される場面でも、人々の前でみんなに見せるような形で癒しを行いませんでした。泥を椿で作って、それを塗って、そしてシュラムの池に行って洗いなさいと。イエス様は自分をアピールせず、父の栄光だけが表されるようにと、ひたすら求めました。私たちも今日、学校でも職場でも家庭でもそうですが、自分がこのことをしたんだというふうに、自分の功績、手柄、実績、そういったものをアピールすることは、避けようではありませんか。誰もがそういう誘惑があります。今日、誰かに褒められることがあっても、私ではなくて、私を使わした方、すなわちイエス様。このイエス様の栄光、このイエス様に栄光を期す。そのような私たちは態度で、今日一日、謙遜に歩もうではありませんか。6節と7節を見ますと、イエス様が盲人に対してとても細やかな関わり方をしたことがわかります。椿で地面に、塗って泥を作り、その泥を盲人の目に塗って、そして、シュラムの池に行って洗いなさい。私たちは、このイエス様の技を見るときに、ああ、イエス様の愛というのはとても細やか、とても手間暇かけたものだなということを知ることができます。今日は何でも手軽に済ませてしまう時代ですね。連絡や報告もメールでパッとできてしまう時代です。でもそのような時代だからこそ、むしろ便箋に手紙を書き、封筒に入れ、そして郵便番号を調べて書き、そして切手を買ってきて貼り、郵便ポストに入れるなんてことはとても面倒くさそうに見えますが、でもとても手間暇かけた心のこもった愛の形かもしれません。私たちは今日出会う人に忙しい、ね、面倒だと言って、その方の傍らを簡単に素通りしてしまうのではなくて、あるいはその方に関わるときにも簡単に済ませようということではなくて、このイエス様がこの盲人の方に関わられたその細やかさ、 そしてまたイエス様は、私たちに関わるにあたっては、そう、十字架にかかり、両手両足釘付けにされながら、命をもう惜しまずに与えるほどまでに、私たちのために徹底的に手をかけられたという、その細やかな愛の事実を、私たちを模範としながら、細やかに、今日一日ですね、人に関わらさせていただこうではありませんか。イエス様の命令に従って、この盲人の人は、従順にシュワムの池に行って目を洗ったところ、目が見えるようになりました。もし私がこの人だったらどうかなと思います。私は学生時代にイスラエルに行きまして、このエルサレムのシュワムの池にも訪れました。その時には炭酸飲料の缶がそのシュワムの池に、浮かべてあって、もう大変汚い状態でした。よくもこんな池に、この盲人は行ったもんだなぁとその時思いました。もし私がこの盲人だったらイエス様に対して、なんでこの白アムの池じゃいけないんですか？じゃなきゃいけないんですか？あの池この池ではダメなんですか？あの池で洗ったら私の目は良くなるんですか？いろいろと食ってかかって納得ができなければ、理解ができなければ、私は従わない。そういう風になってたんじゃないかなと思うのですが、この盲人の人は、イエス様の言葉に単純に従った。その単純にイエス様の命令に従ったことを通して、神の業が表されました。私たちは日々ディボーションをしていて、イエス様の命令を聞きます。そして、時には、その命令に従いたくないな。あるいは、なんでこの命令に従わなきゃいけないんだ。このように思ってしまうことが、多々あるかもしれません。納得できない。またそうしたら、どういう結果が起こるのか、すぐ結果を気にしてしまう私たち。いや、私。でも、今日この聖書の言葉を通して、盲人が従順にイエス様の命令に従って、神の業が起こったように。そうだ、私も今日、イエス様が私にこのことを命じている、あのことを命じていると、そのことを確信するならば、理解や納得が十分にできなくても、まず一歩踏み出して従っていこうではありませんか。必ずそこで神様の業が起こると信じようではありませんか。神の業の現れ方は一人一人ユニークです。この盲人の方の場合は目が見えるという形でその神の業が表されました。私にはどんな形で神の業が現れるのかなと期待しながらイエス様の言葉に従う一日を送らせていただこうではありませんか。11節を見ると盲人は自分に起こったことを単純に伝えています。私たちも今日一日、イエス様が自分にしたこと、してくださったこと、またおっしゃってくださったこと、これを単純に人々に分かりやすい自分の言葉でお伝えして、証をしていこうではありませんか。イエス様の素晴らしい技が、今日皆さんお一人お一人の人生の中で、表されるように、心からそのことを願い、期待してお祈りをしております。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿
子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の賞賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。